沢田さん辞めたんですね。
そうそう、辞める、放送部は辞めてるんですね。
あの銀行、遺留はされなかったんですか。
ちょびっとだけされました。
いや、かなりされたでしょう、
ね。まあ、だけどね、結構ね、あっさりしてた。まあ、要するに僕みたいなタイプのね、人間が要するにここまで来てここまで辞めるっていうんであれば止めれないよねっていう感じだったんです。
59でしたっけ。
59です。
三井住友の専務ですね。ですよね。
4年やりました、
ね、上からだってもう数えて、まあ、
本当数人ですよね。
本当数人で本当に上の方です
よ、ね、5番目ぐらいかな。
そういう人を野に放つって問題でしょう、銀行としては。
他は別に分かんないけど僕は特にそうね、そういうことばっかりやってたじゃないですか。やってたんですよ。
そういう仕事、お仕事だったんですね。
そうなんですよ。だからまあ鈴木さんとね昔お仕事した時もいや本当に、
うん、
あの特務書店っていうとこあって、そこからね
大変でした。
大変だった。それ大変なのやってたんですよ。でまあしんがりですよね、要するにね、みんながやりたくないことを、だから やらないとまずいことを引き受けるっていう、う
ん、いや本当にそうですよ。
そう、この辺りが実はね、いや仕事を辞めたのですねポイントなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。
いやだって三井住友の専務でしょ。
4年やりました。
もうちょいですよね。
もうちょいって別にそれ僕野心がないんですよ。
だってどうして辞めちゃうのかって。
あ、そうですね、これは結構ですね。
そうです、
校内的にもやっぱり
いた方がね得じゃないかとかね。
ああ、
普通はいますよね。
それはないんですよね。
そうなんですか。
ないんですよ。なかったというか、もうかれこれ1年半ぐらい前と考えてますけど。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週と来週は会社を辞めてをテーマに、元株式会社三井住友銀行専務執行役員で現在は株式会社経営競争基盤シニアエグゼクティブフェローの沢田渉さんをお迎えしてお送りします。どうして会社を辞めたのか、残留した方が得ではないのか、鈴木さんが気になることを沢田さんに聞いていきます。出演は他にアジア大学アジア研究所教授の大泉慶一郎さん、スタジオジブリ出版部の菊池拓也さん、そして鈴木さんです。
やっぱりね、こうね、面白くなくなってきたんです。これ聞いてる人大丈夫ですか、皆さん。
仕事なんですか。
なんかやっぱり警戒役員ってなっちゃうと、あんまりこう鈴木さんみたいにその作品に直接携わったりとかっていう機会なくなるんです。もういろんな人たちがあのご進行に来て、それでこう判断するって世界なんですね。
うん、
これは全く面白い、あ、僕、あの面白い方もいるかも分かりませんけど、僕は全然面白くない。
何がやりたかったんですか。
あ、そうですよね。
そうです。
で、面白くないっていうとか、じゃあなんで面白くないかなって考えたら、あのさっきの、まあ、鈴木さんたちとお仕事してる時は逆だったんですけど、まあ、例えば誰もやりたがらないけど大事な話とか、うん、でそれはすごい力技だけどやればすごく面白くなるとか、うん、あるいはもう先がわからない話、うん、これが面白いというのは僕は定義なんですけど、もう大体全部見えてるんですよ。私は今警戒役員っていうか、その立場になるとそれって全然面白くない。
警戒役員、
警戒役って経営会議っていうね、
はい、経営会、
経営会議、経営のまあなんか、はい、なんですか、あの銀行の大事なことを決めるメンバーいるじゃないですか。
そうですよね、
いるんですよ、うん、で それがまあなんかこうね、毎月 何回かこういろいろ決めていくんですね。そのメンバーになってはいるんですけど、
それ大事だと思う方がほとんどなんですよね。
そうなんですね。
でも沢田さんはそうじゃなかった。
そうなんです。それが何かみたいな、
うん、
まあそれが一番大きいですよね。一つは自分のことを考えると、
うん、
でもだんだんね、去年のね1年ぐらい前ね、僕はねすごくね、あの精神的にしんどくって、
うん、
その時お会いしてないんですけど、もうこの辺りがもう花粉症じゃねえかっていうぐらい、
はあ、ストレス、
ストレスで、
はあ、
もう花粉の鳥ですからね。でもう一つね、ちょっとね、ある本を読んだんですよ、
はい、
幻想小説でディーノ・ブッツァーティっていうね、イタリアの岩波文庫で、岩波でやって出てるのかな、タタール人の砂漠っていう本があるんですよ、
うん、
でこれ僕はあの幻想文学だと思ってて、 要するにね、あのロドリゴっていうあの将兵、若い将兵がいるんですけど、彼がタタール人が住んでる砂漠に近い要塞に派遣されるんですよ、あの兵隊として若い時に、
うん、
でそれはもう常にタタール人がいつか攻めてくるっていう防衛隊だということで行くんです、
うん、
で彼はすごく野心家で、その戦争で自分の名を上げようとして行くんですね。でところがですね、全然来ないんですよタタール人が、何年経っても、
うん、
で彼はそれでだんだんこう年取ってですね、でいろんな人は自分でもうこの なんとか峠っていうか、まあ、そういう辺境のね砦を見放していろんなとこ行っちゃうわけ、うん、同僚たちは兵隊の、彼だけは残ってるんですよ、うん、
ずっとね、
ずっと残ってる、で来ないと、うん、でそのうち結局彼は年取って、まあ、あの死のとこに着くんですけど、でよくよく考えたら彼はですね、結局自分がそのタタール人と戦って実績上げようと思ってたんだけど、いろんなこうねチャンスがあったのに、それ自ら封印して残ったわけですよ、これ死んじゃうと、
うん、
で死のとこにあった時にタタール人が来るんです、皮肉なことに、
はい、
でこれって我が身に考えてみたらそれじゃないかと
置き換えたんですね、ダブらせたんですね、
ダブらせた、これじゃまずいんじゃないかと思う、要するに自分でも結局、将兵みたいねっていう、そういうふうにちょっと深くでもないけど、もうこれやってる場合でねと。
澤田さんってもともとそういう人なんですか。
まあ、そ
ね、
その
結構真面目やね、
結構だいぶ真面目でしょ、結構
だいぶ真面目でしょ、知ってたけれど、
これこういうものにこう感じる心がある方がなんで住友銀行いるんだ、
そうでしょって僕にも
思います。なんでそれは君が思ったのはどういうこと。
だってつまり今の澤田さんのあらすじが、まあ、ある意味全てなんですけど、
うん、
そこでいなきゃ、自分がいなきゃいけないっていう使命があって、うん、そこで待ち続ける、でその使命を全うしなきゃいけないという人が最後の最後になって、これでよかったんだろうかって考えるものに澤田さんははって思われてたわけじゃないですか。
そうです、
だからきっと
澤
田さんはこれを僕にくれたっていうことは、あのこういう本を書いてみたいっていう話とか
言ったね僕、
はい、だからやっぱりきっとそちら側にすごくあの関心があるんだろうなと思ってたので、
そちら側っていうのはちょっとピンとこないんで、もう少し説明してよ、はい、
それはだから組織人として、会社で立ち回ってある意味人がやりたくない仕事をやるっていうことに自分の人生を尽くすのか、そうじゃなく自分がやりたいことをやるのか、
ね、俺なんかだってあれだよ、途中で割るけどさ、
はい、
嫌なことばっかりやってんだよ
もう本当大変ですよね。
いやいやでもお言葉ですけど
僕だけ同じことをね、あの鈴木さん覚えておられないと思うんですけど、
うん、
ね、本当に僕がまだ若い時に鈴木さんと結構仕事やってる時に、
うん、
多分ここもね何回お邪魔したことあると思うんですよ、うん、で映画見たりとかね、
はい、
飯食ったか忘れましたけど、
はい、
それで車で送ってもらうときに、
うん、
でその要するに僕は銀行のなんていうかな、代表というか交渉役みたいになってるわけですよね、
うん、
だけど僕は最初鈴木さんとか宮崎さん会うときに絶対こんなね銀行組織代表してますなんて顔で言ったらね、そんななんか入り込めないじゃないですか、ちゃんと話をしないといけない。だからもうずっとさっきの話じゃないですけど、あの鈴木さんとはそんな話全然なしで、うん、やったと思いますわ。でその時に最後映画ここで見て車に乗せていただく時に、澤田君さ、澤田さんさ、なんで銀行なんか入ったのって言われたんですよ。
聞いてるんですね。
いや本当に聞かれて、そんなこと言ったんだ言ったのっていうで、本当は何やりたかったのって言われたその時。
ああ、なるほど。
っていうから
関係あるじゃないこれ。
いや関係ある、
関係ある、
砂漠
関係あるじゃないですか。
で、なんで何やりたかったのっておっしゃったから、え、僕はね映画監督やりたかったんですよって言ったんですよ、
うん、それなんかちょっとだけ覚えてる、
ちょっと、うん、それ言ったら鈴木さんが、あ、だったらうち来たらいいじゃん明日からやらせてくれって言われたんで出てんのね本当は。
それ全部前です。
それ何年前ですか。それは
もう20年ぐらい前ですか
ね、え、
うん、
多分そう。
いやでも不思議なのは、でも澤田さんはじゃあ、10年以上前からそういうものはあったわけじゃないですか。
20年ぐらい前、
20年前で鈴木さんはそこに思うところもあったと。でも澤田さんは一方で住友銀行の中ですごく偉い人になって、
偉い、まあ偉いかどうか、まあ、
出世していったわけじゃないですか。
だって銀行を背負ったんだもん。
それって、うん、澤田さんは住友銀行で働かれることはやっぱりやりがいがあったり 楽しい側面ももちろんあったんですよね。
もうねそういうことそうでしょ、
はい、
だけどそうではないんですよ。
そうではないって簡単に言わないでください。
本当にこれは僕は中でも言ってんだけど、ちょっとこういうとね、今日あのすいません社長と来たら怒られるか、怒ってもいいんですけど、僕辞めるか辞めてるから、楽しいと思ったら本当ないんですよ。どっちかというとね、さっきの話じゃないですけど、いろんなこう問題難題が出てきて、まあ、それが翻って面白いんだけど、難題が出てきて誰がやるこれ、こんな面倒くさい力技、
うん、
さっき分からへんし、だけど大事だよねっていう話をね振ってくるわけで、やればやるほどそれをやれる人に来るから、でだから全然楽しくないんですよ。要するにそれ
能力があるんですね。
いやいやいや、
できちゃうわけでしょ。
いやいや、もうそれ必死ですけどね、うん、だから広がって全然楽しくもなくって、なんですよそれは。でなんでこんなことになっちゃったのかなっていうのが、まあ、1年半とか2年ぐらい前に考えたと。時間ができちゃったから、うん、それまではとにかくいろんなことを裁かざるを得ないし、責任もあったからやってたんですけど、ちょっと待てよと、もう最後だけど自分の人生ってね、自分しかね、生まれる時も一人だし死ぬ時も一人なんだから、自分の人生責任持ってのは僕だけだよねと思って、それで考えた時、一体何をやりたかったんだろうなっていうか、少なくともこれではないなと思って、
自分は何をやるために生まれてきたのか、
うん、
っていうことなんですかね。
そうですかね。この間っていうか、まあ、これ多分鈴木さんもよくご覧になってると思うんですけど、生きるって映画あるじゃないですか、
う
ん、今度あの加藤石黒が、
ね、そうそうそうそう、
シナリオ書いて、
うん、今映画館で
やってるじゃないですか、うん、であれのオリジナルの生きるって映画は僕も何度も見てますけども、やっぱり最近解釈変わってきたっていうか、である森達也さんってあの映画監督がドキュメンタリー強い方がいる、うん、あの方 の記事見てたら、僕なんか見たらあれは本当に生きる、まさに生きるなんで、生徒の戦いだと思うじゃないですか、向き合い、うん、だけど森さんの解釈は組織とこのね総国だって言うんですよ、
はあ、あの市役所の
市役所の、はあ、であれは渡辺課長ってね、市役所の課長さんがいて、
ね、
彼がまあすごく仕事一途のね面白みのない人なんだけど、がんになっちゃって余命いくばくもないっていう時に、自分がどうやってこれからなんで生まれてきたんだろうとかって考えて、それで誰もやりたがらない、公園のなんか増設計画の忘れましたけど ね、
そ, うですよ ね、
ね、それをやるんですよ。でそれをやりきって死ぬんですね。でその通夜の時に、だから例のコマーシャルのブランコのやつがそうなんですけど、で死んだ通夜の時に同僚たちが、まあ、俺たちはこの複雑な組織の中で言うとね、歯車一つで思い通りいかないねってことをつぶやくシーンがあると、うん、これまさにその組織とこの中で自分をどうやって折り合いつけるかっていうことを、うん、テーマとして出してるっていうのを見た時に、なるほどと、そういうことかと、うん、これで大体ねこうつながりました。組織が歯車っちゃうんですよね、
うん、
でその中で個人の生き方っていうのはどういうふうにこうみんなやりたいことあるはずなんですよね、生まれた限り、あの個人として。で本当僕は確かに もしかしたら映画だったりとかその世界だったんですけど、それを封印しながらこう組織の目的のためにやってきたでしょ、やってきたんですよ。それはちょっと違うんじゃないかと、そろそろとなんてことを考えて、
全然
どうぞ
トンチンカンなこと言うかもしれないです。あれ儒学っていうのは孔子様、
そうですそうです、
あの人のあの考え方って何なんですか。
儒学、まあ、あれはそうですね、儒教は、まあこれだから、
うん、儒教って何なんですか。
あれでも組織論ですよね。
そうですね、家族、
そうでしょ、
うん、そうです。
なんとなく僕知らないくせに言っちゃうと、
いやいやいや、その通りだと思います。
ほんで一方で、うん、そうね、老荘思想の掃除っていう人がいるじゃないですか、はいはいはい、あの人自分のことばっかりですよね。
そうです、逆です、うん、
そう対極にあるでしょ。
そうです、もう中国はそれ分かれてますよ ね、
ねえ、
老荘と地獄と、
どうも僕知らないくせに言っちゃうと、今の江戸時代、
うん、
もうやっぱりこの孔子様でしょ。
そうです、儒教です、
ねえ、
うん、朱子学始まってこう
です、うん、でそれによって国を支配したわけでしょ。
そうです。
でも支配するためには儒教必要ですよね、
うん、
統合するためにね、
統合するか、
一つこういう
老子では無理でしょ、
仕組みがいるから
老子
老荘では無理でしょ。
老荘では何で無理なんですか。聞いてる人のためにちょっと教えてもらうと、
多分あの組織の中の自分の立場っていうものをすごく重視するのが儒教であって、
はい、
まあまあ、そういうことですよね、趣旨学もで、うん、その秩序がまず保たれることが第一義ですよね、はい、
そうですよね多分、
うん、だとすると、うん、そこの
老僧は違うよね、老僧
は違うね、統治論にな
ってどう違うんですか、
老僧は個人ですよね、
そう
そう、個ですよね、
個ですよね、
だからさっきから伺っててね、はい、個人の幸せですよね、
そうです、
だって掃除ってそういう人でしょ、あれ
老僧はそうですよね、
うん、そう結局孔子様と、ね、老子掃除っていうのがいて、はいはい、結局やっぱりでも支配してきたのは儒学の方で、
うん、まあ便宜ですよね、それが本当に組織を統合するの必要だったし分かりやすいし、
うん、その支配っていうので言うと、まあ、加藤秀一も書いてますよね、うん、その要するに徳川家康が朱子学を、
うん、
で、でもそれによって僕、まあ、加藤秀一の本読んで思ったんですけど、うん、まあ、朱子学を教えられたらお上に統治されるけど一方で本音と建前っていうのがあって、まあ、義理人情じゃないですか、うん、お上に言われたことはこうやってやるけれども、でも一方で、義理だけじゃ突き通せないものは人情でなんとかするっていうその二面性が江戸の市民を支えたみたいなことを加藤秀一書いてますけど、
そう書いてた、
日本文化における時間と空間で、僕それは理にかなってるし楽だなと思ったんです
よ、そうそう楽なの
よ、そこで自分を考え始めると、ああ辛いな、多分江戸時代もしかしたら辛かったかもなっていうのはその本読んだ時に思ったんですよね、
なんで辛いの、
だってお上に言われたことをやれって言われてやりますと、でも一方でお上に言われたから例えば死のう交渉で俺はこれだけをやる、でも一方で俺本当は商人だけど武士になりたいとかあるわけじゃないですか、
うん、
あるけれども、まあ、とりあえずこれはやるんだと、やるけれども一方でまあ、夜はなんか隣の人とこういうことをやったりとか、商売を超えて義理人情の人情の方でこういうのやってもいいんだよって教えられてやるのであれば、まあ、別に折り合いはつくのかなっていうか、俺は何としても武士になる、ならないと自分の人生は何なんだろうって思ってたら結構辛いのかなとかっていうのは、
だからそれはこうだから
です、こう考えると、
こう考えると息苦しいですよね、
だからそれ難しいよね、やっぱり結局さっきから言っておっしゃってる法と秩序ですよね、
はい、
うん、それでないと一つの国を、ね、
そうですね、
で国っていうのか、
まあ、
会社もそうですよね、
組織もそうですね、
それがないと、うん、ね、でみんな個人の幸せ言い出したらむちゃくちゃなわけでしょ、
むちゃくちゃです、
うん、
これがだからちょうど均衡点というか行きつ戻りつつだと思うんですよ今ね、で今は多分その個人のそういう生きがいであるとか、うん、まあ、キャリアを成長志向に対して組織として応えられてない状況は続いてると僕は認識してる
んですよ、 それは何、日本全体が、
まあ、日本全体もそうか分かんないし応えられてる企業は結構少ないなと、
なんでなんですか、
そうですよね、でこれ両方理由があると思うんですけど、おそらく、まあ、ただ昔の要するに農民であるとかそれから我々も今の日本人っていうのは何かに支配される、支配って言い方おかしいんだけどの方が楽なんですよ、
絶対そうですよね、
うん、絶対そう、そこで止まっちゃうの
は自分で考えて自分でやっていかなきゃいけないでしたら、
しんどいですよね、そりゃ
大変ですよ、
大変大変、
だから指示を待ってね、
うん、
それをやってればいいってのは助かりますよ、
助かりますその上の立場としてねいやでも代表者として
例えばですけど、
はい、
僕は今割と幸せなんですよ
何が
割と
で前の会社と今の会社何が違うかっていうと、
そうか、
その指示待ちだけどその指示をしてくる人が鈴木さんなわけですよね、だから鈴木さんがなんでそれをやったかっていうことは理解できるし、
なるほど、
腑に落ちる指示なので、しかもその中である程度自分の範疇で判断をしてやって失敗したりうまくいかなかったりうまくいったりっていうことがある余白があるので楽しいんです、
うんうんうん、なるほど、
でもさっきの生きるの話じゃないですけど自分が全く理解できない理屈の中で回ってる組織、
うん、
例えば本を作る刊行点数が決まってそのために本を作る、うん、内容は関係ない、
それ前職ですね、それ
みたいなことを言われるとそれ辛いですよ ね、
そうね、
だから
ノルマが、
はい、だからノルマがあってもいいんですけど、うん、必然性があるノルマで、うん、内容があってこういうものを掘れっていうものがあってその掘るものには社会的な必然性があって要求があるっていうのが
それってだけど多分自由っていうことと関係あるんですよね、
うん、
会社の中でいてサラリーマンの自由と、
うん、
中小企業の社長であっての自由って 全く違うと思う、ね、違うと思うんですよ。
どういう意味ですかそれは。
だから先ほど言ったように全部決めてもらったらそのから自由っていうのは、うん、ある部分自分の時間確保できるし、
そうですよ、ね、
仕事と違うことできるじゃないですか、うん、ところが今度中小企業だとすると、うん、朝から晩までやってるけど自分の判断でできる自由あるじゃないですか、はい、しんどいけど自分の判断でできる自由、うん、だからその自分の自由っていうものが、まあ、僕は2つあると思ってるんですけど、今言ったようにどちらに向いてるのかっていうことを知らないと窮屈になりますよね、うん、で多分澤田さんは窮屈になったんだ。で多分大阪の人間はそっち窮屈になるやんと僕は思う、う
ん、何が窮屈なんですか。
自分で判断すること少なくなるでしょ、はあ、仕事に対して、はあ、それも自由でありますよ、うん、それをやっとけばいいんだから、うん、でもそういう自由を求めてるんじゃなくて、うん、自分が重要なことをいっぱい決めたいんだっていう自由があったとしたら、うん、
決めてやるね、
会社入るべきじゃないですよね。
ジブリの経営というテーマは僕すごく実は関心あるんですね。5本出されてるじゃないですか、ジブリと文学とジブリと哲学だったっけ、はい、僕あれ読んだんですけど、それ読んだ時にすごく面白かったんですけど、次はねジブリの経営っていうのをちょっと僕はあの
実は頼まれてるんです。
それ頼まれて
る、そうなんですよ、そう岩波からね、あの哲学が出て文学が出たらね、
でしょ、
三部作はね最後は経営だと
僕もそう思ったんですよ。
でどうやってやったらいいか困ってたんです。
それ僕はこれをね、そのやっぱり、まあ、ちょっといくつかアイデアがあるんですけど、いろいろ取材っていうか、まあ、結構僕はジブリウォッチャーなんでずっと見てるじゃないですか昔から。それで今おっしゃったようにジブリ美術館とね、それからジブリ本体と全然その要するにあの多分かあのなんていうかな、ガバナンスっていうか回り方も違うし、出てくる作品の質も違うし、どうやってこんな事業体をね統合してるのかなとか、例えばちょっとすごく生々しい話ですけど、
どうぞどうぞ、
じゃあ鈴木さんがもしお辞めになると、うん、とか言った時に どういうふうにこのね、今や世界のジブリですよこれ。だってね、その本当に例えばどこでしたっけ、あのスペインかどっかの、あのほらあのブランドと組んで、そうロエベと組んで、うんうん、マクロクロスケのバッグ出たじゃないですか、ちっちゃいやつ、
そうです、
これがもうなんかもう出て30分が1時間
ぐらい、そうそうそう、
あっという間に秒もう瞬殺でしょ、蒸発、こんなモデル、こんなブランドをね、
ありえないんですよ、
ありえないじゃないですか、
そうです、
でこれは本当世界に冠たるっていうか、
もうね、もう忘れちゃうぐらいの売り上げなんですよ、
そうでしょ。だこういうのを残さないってね、僕本当日本にとってね国益害してると思うわけ。だから僕それ勝手に自分の経営というものを、
まさにね今それで困ってるんですよ。
そんなことを聞く機会になるとは思わなかったけど、
いやいや本当に
本当に、
うん、あのまあジブリってね、本当宮崎が言うと僕がね居心地のいい場所を作ろうと思ってやってきた会社だから、もうそれがね、2人が年を取ることによってね基盤が揺るぎ始めてるんですよ。じゃあどうしようって
僕昔、う
ん、あと困るっすもん、他の残された人なんすか。
いや僕昔鈴木さんが十何年前だと思うんですけど、うん、すごく心配になって、うん、まあ多分60ぐらいだったかな、それで宮崎さん70ぐらいで、うん、次どうするんかなと僕は見てて、でそれで一遍伺ったことあると思うんですよね、
う
ん、
そうでしたっけ。
あ伺ったんですよ、どうされるんですか、もし鈴木さんがもう辞めるとか宮崎さんも書かないとなった時どうされるんですかって言ったら、うん、僕鈴木さんの答え明確に覚えてますけど、なんかやめたらいいんだよって、解散したらいいんだって、うん、うん、だってこのねジブリって、うん、ジブリっていうのは鈴木さんが宮崎さんの映画を撮りたいために集まったんだから、だからもしそれがなくなったらやめたらいいんだよっていうおっしゃったんですよ。で僕は
覚えてます、
ね、いやこれは覚えてますよ、これ衝撃受けたそういうことかって。
でも目的がだってなくなるわけだから。ところがね、やばい、ちょっと想像と違ってきたのはね、違ってたのはね、どっかで本当に辞めるかなと思ってたんですよ。で、まあ、それこそ引退、ね、声明を発表するとかね。で、まあ、今もちょっととにかく映画作ってて、さあどうするって言ったらもう次考えてるんですよ。いい加減にしてほしいんですけれど、いい加減にしてほしいんだけれど、あこの人ってやっぱりそういう人なのかと、要するに死ぬまでやる、
うん、
でそれが多分幸せなんですよね、うん、彼にとっては、うん、でそれをね僕にね手伝ってなんですよ。でまあ僕もねいろいろ考えたけど、しょうがないなと思ってる今。そんな状態なんですよ。
困った人だなと思って。
そうで だって今作ってるやつだってねだいぶね来たんだけれど、僕は途中最初から思ってたことはこれ途中でねある破綻が起きたらどうしようだったんですよ、うん、でその時はその時でしょうがない、
そうね、
うん、それはそう思ってたしね、うん、ところがね終わりかけてきてる、出るわけでしょ、うんうんうん、そうするとあこれできちゃうんだなと思ってたら彼がねもう次へね首突っ込み始める、そう、
うん、すごいな、
今喋ってたらもうその話ばっかりする。
会社を辞めてについての座談会の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。